はい、では始めましょう。どうも皆さんこんにちは。今日はお忙しいところ、第2回 NSP 投資銀行研究会にお出かけくださいまして大変ありがとうございます。今日はあの微生物のお話をあのしていただこうというふうに思っております。この研究会はですね、あの一つはあのどんなシステムにすれば日本の産業再生ができるのか、もう一つはどんな技術やどんなイノベーションが あるのか、まあ、この2つをですね柱としてやっていきたいと思っております。で今日はあの、長瀬産業のですね、小川修さんに微生物技術から見てくるイノベーションということでお話をいただきます。まず90分ほどお話いただきまして、それからちょっとあの休憩の後対談させていただいて、質疑応答というふうにしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では小川さんお願いします。
皆さんこんにちは。小川修と申します。題名がですねこういうふうに書いたんですけれども、この間の第1回のですね宮先生のお話を引き継いでを意識してですねやっていきたいなというふうに思っています。結局イノベーションって一体何なのかってところからちょっと考え皆さんこう考えをですね共通のこうなんていうか認識を持ちながらですねやらないとなかなか話があっち行ったりこっち行ったりするものですから、ちょっと復習の話が前に入ります。で題しましてですね How to make the innovation in the business and your mind ということでですね、メッセージ from an old innovator って書いたんですけれども、こうやって会場を見渡すと僕は決してオールドじゃないなというふうに改めてそういうふうに思いましてですね、年関係ないなというふうに私は思っています。それで、私の自己紹介なんですけれども、1951年生まれですから今年で62、まもなく63になります。でまだまあ、日本の何ていうかサラリーマンというのは変な話でですね、もう40年も同じ会社にいるんですね。アホじゃないかって、大体アメリカだったらこれアホの典型なんですけれども、まあとにかく事実として、まあ、同じ会社にずっといるわけです。それで大学出て50ちょっと過ぎてからハーバードビジネススクールなんて行きましてですね、勉強させてもらったんですけれども、ここで勉強したことはですねどういうことかと言いますと、まあ、AMP っていうこの何て言うんですかコースに行ってたんですが、私本当正直言ってですねこんなにつまらないものはないなというふうに思って帰ってきたんです。実は銭儲けの話というか金儲けの話、まあ、どうやってこうビジネスを大きくするんだという話をやるんですけれども、なんつまんないわけですよ全然。結局ですねこう資本主義の限界が、まあ、そこを見えてるのにそこまでこうやっちゃおうなんていうその従来通りの考え方を徹底的にこう洗脳するわけなんですけれども、こんなアホな話はねえだろうって言って会社にですねそのまま感想を出したらですね、ハーバードビジネススクールってすごい高いんですよ授業料がわずか10週間の研修なのにですねなんと5万ドルですよ。行き帰りの何て言うんですか航空運賃とかなんか私が5ヶ月6ヶ月ぐらい働いてませんでしたから、その逸失利益とかなんか考えますとね、私に1000万ぐらい投資したっていうことになるんですけれども、まあ会社もあんまり頭良くないなというふうに思うんですが何て言うんですか帰ってきたらまあひどい、それで感想文を出して私はその次の年にですね左遷されました。で何というかまあいろんな現業のですね事業部長をクビになりましてね、それでいろんなことをやる場面になるんですけれども、まあ実はそこからの方が面白いっていうのは本当のところですね。これがそこが起点になってですね、なんていうんですか、私の人生は大幅に変わりました。それで、それで、まあ、今のところですね、会社にそれで、お返しまだできてるんですけれども、まあ、1000万分ぐらい返せるかな、もうすでにね。 だからもういいんだろうというふうには思うんですけれども、まあ、あのとりあえずはですね、今こういう仕事をやって、まあ、半導体関係の仕事、液晶の関係、液晶デバイスですね、関係の仕事を、まあ、やってます。で具体的にですね、どんなことをやったのかということなんですが、これ一つの会社でこういうことをやってるっていうのはすげえ会社だなと僕は思うんですね。こうやってパッと振り返りますとね、最初やったのは何かっていうと、あのこの写真現像所用のですね、あ、皆さん若い方はもう知りませんよね、銀塩入材の写真カメラ、これコダックの製品をあの当時はやってましてですね、それであの写真現像所用の機器っていうのはどういうものかっていうと、あの写真の焼き付け機とか、あるいはあの写真の現像装置とかですね、あとこれもあのフィルム現像とペーパー現像って2つありましてね。で私は入社当時はですね、サービスマンです。ドライバーとですね、オシロスコープとですね、あの、まあ、ツールボックスを持って日本全国あの回ってました。だいたい44都道府県行ったという記憶があります。だから今どこに行ってもあの道に迷うことがないっていうのがその時 の、まあ、あの財産ですね。でその次何やったかっていうと、これはあの京都のですね、東映太秦映画村って皆さんご存知だと思いますが、私はあの映画のフィルムの販売をやってました。あの相手はですね、時代劇です。時代劇って言っても、あの遠野英二郎さんなんてもう古い人ですけども、遠野英二郎があの水戸黄門をやってた頃 の、 あの担当は私だったんですね。桃太郎侍なんて皆さんご存知だと思いますが、あの人の世の生き地をするってやつですね。悪行三昧なんていう、まあ、話になるわけですけども、その頃の時代劇の担当は私がやってました。で時々あの、なんていうんですか、あのおはようございますの世界ですから、あのこれまたですね面白くて、大体まあ私は1時半35分ぐらいに東映の太秦に入るんですけれども、ま、それで、まあ、おはようございますでずっとやるんですが、あ最後の頃はあのすごくみんな可愛がってくださいましてですね、あの面白い生活をやっておりました。それでどうしたかっていうと、いきなり半導体プロセス用資材なんていうことを始めるんですね。あの皆さんご存知かどうか分かりませんが、あの半導体っていうのはあのやっぱり写真技術を使ってるんですね。あの感光性樹脂っていうのがありまして、フォトレジストっていうんですが、それの、まあ、販売を、まあ、技術営業をやってたっていうことです。で実際技術営業って何なのかといいますとですね、これは全く映画と同じ営業スタイルだったんですね。実はね、実績ゼロのところから始まるというのは大変なことでですね、まあ僕は F 社というふうに書いたんですが、これ F 社というのは富士通のことなんですけども、あの富士通はその頃半導体ガンガンやってましてですね、で、まあ、買ってくれ買ってくれって行くんですけど、なかなか買ってくれないと。それでまあ、毎朝ですね、これは8時5分にあの正門を通るっていう生活をやってました。それもおはようございますの世界ですね。それで、とにかく知り合いをいっぱい作んないと物は売れないということで、名刺集めろっていう話になりましたね。で名刺はだいたい800枚入るファイル2冊ぐらいあったんです、富士通だけでね。でそれでようやく売れたっていうのは、まあ、ことを、まあ、この時代やってました。80年代前半ですね、これはね。でいろいろやってたらあのすごく売れましてですね、これもラッキーだったんですけれども、それで売れるとですね忙しいんですね、ものすごく忙しいから要は開発ができなくなっちゃう。でこれ困ったなっていうことでやめましてね、自分自らあの出向をあのしまして、あの姫路に私どもの工場があるんですから、そこに出向して時間を作ってですね、そこでまたあの秘密作戦をまた展開するんですけども、その次に来たのが液晶プロセスっていうやつで、まあ、これもあの、まあ、半導体とよく似てるんですが、これも写真技術を使ったやっぱりプロセスがあるわけです。で次その液晶もなかなかこれあの難しい商売で、 そのうちに考え出したのがこの CMS プロジェクトってやつなんですけれども、あのケミカルマネジメントシステムっていう、まあこれは後から少し説明します。で今あのサムソンなんてあのすごい会社になってますけども、昔はですね、まあひどい会社ですよね。少なくとも僕が見た91年の頃のサムソンなんていうのはですね、本当によちよち歩きなんですよ。あの後々あのサムソンの社長になる人と、まあ、たまたま出会ったんですけれども、まあ何にも知らない、何にも知らないんだけどやたらと熱心なんですね。それであのほだされてですね、僕はあのサムソンおよび LG およびヒュンダイという、まあ、3社あったわけですけれども、そこの会社の、まあ、こういったプロセスを立ち上げるためにですね、まあ、合計250回ですね、あの韓国渡航歴がありました。なんか向こうにあのいいあの女でもいるんじゃないかというのを会社の中ではいろいろ言われたんですけれども、決してそういうことはありません。あのそれで約10年間ずっとこういうことをやってまして、この時はもう猛烈に働いたと思います。あのワークライフバランスなんてありえないんですね、こういうところっていうのは絶対にありえないです。10日間休みいただいてですね、本当にありがたかったなと。年間10日間ですね。でも何て言うんですか、それでこう何て言うの、我々のやってるのはエンジニアリングの仕事なもんですから、お客さんが休みの時休めなくて、お客が働く時も休めないっていう、そのひどいこう何て言うんですか、あの環境だったんですけれども、面白かったです。でその次、これもまあいい加減もうやめようということで、省エネルギーのためのコンサルタント会社、これシンガポールにあったんですけれども、それを買収してですね、そこの経営をやったんですが、これがまたですね、とんでもない失敗になりましてね。で私はこの失敗のおかげでしばらく座敷牢に入ってました。東京の事務所8階のビル、8階建てなんですけれども、その7階の一室がですね、窓のないあの部屋があるんですよ。そこにまあ入れっていうことで、なんで入るんですかっていう、お前あの出歩くとろくでもないことやるから、もうそこ入るんだっていうことで僕入ったんです。約2年ぐらいいましたかね、その座敷牢に。まあ懲役ではなかったんでよかったんですけどもそこ入ってて、まあいろいろ勉強させていただいたかなというふうには思います。で今この生命科学にそこに書いてありますけれども、やはりその微生物を活用した、まあ、新しいビジネスを今やろうということを今考えているわけです。あ、ちなみにこういうイノベーター養成講座っていうのを、まあ、今やりつつあるのかなというふうに思ってまして、まあ、こんなプログラムがあります。でなぜイノベーションが必要なのかということなんですけれども、昨日アップされた藤原先生 の放送を聞かれたかどうか皆さん分かりません、分かんないんですけれども、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思うんですね。というのはですね、やっぱりこの日本の手たらくっていうか、なんでこうなるんだろうっていうふうに私は思うんですけれども、やっぱりね、その強かったんですよ。強かったんですけれども、結局、まあ、自分は賢いというふうに思ってるのかもしれませんけど、変えられないんです。なかなか変えられない。だからもう滅びるだろうっていうのはこう当然なんですね。だから変わっていかなければ滅びるんだぞっていうのがこの原則だと僕は思います。だから変えなきゃいけないんだけども、なぜ変えられないのかっていう、まあ、こういろんな問題が実はあってですね、まあ、今日はその辺を少しお話ししていきたいなというふうに思います。それで時代に取り残されないための3つのキーワードってあるんですが、まあ、1つは先見性、イノベーション、卓越っていう、卓越性ですね、スーパーリアティっていう、まあ、英語を訳しただけです。これはパラダイムの魔力っていうジョエル・パーカーっていう本から出てるんですけれども、この3つあるんですけども、どれが必要でしょうね。簡単です。 3つとも必要なんですこれね。だからこれがないとやっぱりあのイノベーションというか、まあ、あのその中のイノベーションというのはものすごく必要です。だからあと先見性というのはこれはやっぱりあ藤原直江先生を味方に入れるということでこれ一応あの解決できるかもしれませんね。あと卓越というのはですねこれはね非常にこう探すの難しいんですけれども、あのその辺にあるはずなんです。ただ気がついてないだけです。あの一番ね私の、まあ、あの結構すごい仕事やったつもりでいたんですけれども、一番評価が低いのはどこか知ってます？実は私の会社ですね。分かんないんですよ、そのすぐそばにいたら分かんない。だからそこがねやっぱりあの卓越性を発見するっていうのは実はその何て言うんですか、あこんなこと言ってあのそんなこと言ったって申し訳ないんですけども、あるところは卓越してるってことですよ。全部私は卓越した人格を持って卓越した人生を送ってるみたいな話じゃないんですけれども、ある部分は卓越性があるんです。でそれを発見するか発見しないかっていうのはその人のやっぱり気づきの問題だっていうふうに私は思ってます。例えばこれイノベーションっていうよりはその取り残されてしまったっていうその実例ですね。これもあのジョエル・パーカーの本の中に出てるんですけれども、結局スイスの時計生産のシェアがあって日本がそれを追い越して今ドンとまた下がってるんですけど、一体こういうことっていうのはどう何で起きたのかっていうのはお分かりだと思うんですが、実はこれはあの機械式時計ですね。こっちはで日本は今これはあの水上 の, あの振動子を使ったということでこう決定的な技術の差があるわけですね。でこんなものね どうってことないというふうに話はしてたんですよ。水晶の振動子なんてねものすごい正確なんですけれども、まあ多分時計なんかできないだろうというふうに言われたのを時計にしたのは成功でしたね。だからそこに気がつくか気がつかないかということで要はこういう差が出てくるんだよっていう、まあ、これ実例です。で時計職人が今9万人から3万人に減っちゃってですね、でまあ今またこれ逆転してるわけですよね。なぜ逆転したかっていうと今度デザインなんてことをやり始めて、まあ、スイスは今盛り返してますね。でそこでですね一つこれはあのまあやんちゃ坊主の僕がまあ言うんですけれども、世の中に専門家っていっぱいいるんですよ。例えばあのこれ言った人分かりますか？蓄音機に商業的価値は全くないと言った人、この人なんですね。実は信じられないでしょ。あの自分が発明して老漢式のそのなんていうんですか、何を発明して蓄音機を作ったわけですけれども、そんなのもう全然売れないよっていうことで、まあ、彼はそれを商品化するのをやめてしまってるんですね。であとこれはこれ言った人、もう5台もあれば十分なんだよと。まあ実はねこの面白いトーマス・ワトソンです。だからああいう、ね、その頃このコンピューターの原型を作った人がこういうことを言うっていうのが、まあ、専門家なんですけど、でこれも面白いですね。コンピューターを持つ理由なんかないよと。最終的にはこのケン・オルセンという人はあの、まあ、デジタルエキュープメントっていうところで、まあ、家庭用のコンピューター、ミニコンピューターを作った人ですね。でこんなことを言う人がいるんですけども、でこれは誰が言ってるかっていうと、現在日本の環境省とあと有名大学の、まあ、物理学系の先生ですね。これはね、まあ、やがてこれは当たり前のようになっていくと僕は思ってますので、はい。でこの思い込みっていうやつですよね。これ一番前ちょっとライト消してもらえませんかね。前の方、あ反対、はい。これは道具に見えますかっていうことをいつも言うんですよ。正解2つあるんですよ。ばあさんか若い女性かということでね。 晩さんに見える人の性格はこうだとかね、若い女に見えるっていうのはこうだなんて言っとくわけじゃないですよ。でもこうなってるんですか、ほら思い込みなんですよね、これね。でこれは恐ろしい話なの。発見できない原因っていうのはこういうところにあるんですよ。で例えばパラダイムって何なのかっていうことを説明しますと、これ簡単なんです。はい、右の正方形の2つの点を動かし、面積が2倍の正方形を作れ。正解分かってる人は言わないでください。はい、30秒です。正解を今から言います。でまずですね、補助線を引くんです、こうやってね。それで 点を2つこう動かしましたね、今。でこれ2倍の正方形ですよね。なぜ考えつかないのかってこと分かります？で今正方形のパラダイムに引っかかったんです。で正方形というパラダイムに一つのルールがあるんですよ。まあどこでもないルールみんな作るんですよ、これはね。会社の中にいっぱいルールありますよね。法令遵守が会社を潰すなんてことよくあるわけですけれども、こんなルール、くだらないルールに従ってるから新しい発想が出てこないんだっていうふうに私は思ってます。でルール1、点を動かす方向はそのなんていうか、そのこれの延長線上に あるんじゃないのというふうに思ってるんですよ、大体ね。であとは正方形はこの用紙に対して平行であってひし形ではないっていう考え方があるんですね、頭の中に。だからこれ正解出てこないんですよ、なかなか初めてやると。でもこれ慣れてくると、ああこういう考え方もあるねってことは分かってくるんですけれども、我々こうずっと生活していますと、このパラダイムっていうのをまあ乗り越えるっていうのは非常にこう難しい原因っていうのはこういうところです。でまあこの辺はちょっとまあいろいろ話したいところいっぱいあるんですが、もう時間も時間なんでどんどんいきます。で要は何かっていうと、これはずっと古いパラダイムがこう問題を解決していくわけですけども、パワーがなくなってくるんですね。パワーがなくなってくるちょっと前に新しいパラダイムが出てきて、また乗り越えていくみたいなこう物語の繰り返しなんです。それでこれは井上隆之先生の、まあ、書いたやつなんですけれども、これはクリスタンセンのイノベーションのジレンマっていうやつの本を図式化したわけです。ハードディスクドライブっていうのがですね、昔は14インチっていうかこんなでかかったんです。今信じられませんね、1インチとかなんか 0.何 インチなんてあるんですけれども、で14インチのそのハードディスクがメインにずっと入ってた。で14インチのハードディスクメーカーが8インチを作ったと。それで14インチのその何て言うんですか、顧客にそれを売りに行ったんですけど、顧客はみんな無視するわけですね。無視するから、このもともと作ってた14インチのメーカーを8インチの商品化を断念するわけです。で断念したらですね、で別のその8インチ のベンチャーが出てきて8インチをガンガン作っていった。そうすると追い越したんですよ。で14インチのメインフレームのメーカーは全滅しました。80年代前半ですね、これ。でこれ持続的改良技術っていうやつで、こっちがいわゆるディスラプティブイノベーションってやつですね。でこういう繰り返しをずっとやってるわけです。でまあこれだけで終われば平和なんですけれども、破壊技術としてこうこれが出てきて、でまあ、これが 5.25 が出てきて 3.5 で 2.5、まあ、1インチまでいくんですけども、ちょっとそれでこういうのが出てくるわけですね。最後にこの概念が全く違う、その要は記憶素子が出てきて、まあ、凌駕していくと。それで一番重要なのは何かっていうと、我々がですね、合理的な考え方、合理的な経営判断をやったところが滅ぶんです。だからちょっとぐらい気が狂ってないとダメなんですよ。 あの僕のこれは自己弁明ではないんですが、あの狂ってないとこれはダメなんですと私は思ってます。で90年代に実際にこれ私が、まあ、イノベーションの実例ということで、まあ、ちょっと話したいと思うんですけれども、あの皆さん今どういうあの電話を持ってますか。スマホですか。スマホの人、スマホじゃない人、何にも持ってない人いない、いないですよね。その液晶という液晶は全てですよ、全て私の技術を使ってます。 100% です。あのこれ信じられない話で、あのこれ会社の中で言っても誰も信じないんですよ。バカじゃないのっていう問題は、まあしょうがないね誰も信じないんですけども、液晶という液晶、まあこれは違うんですね。このあのプロジェクターは違うんですけども、テレビという、まあ、パソコンでもみんなそうですし、全部私どもがですね、こう最初にあの提案した技術を使ってるんですよ。それはまあ密かな誇りっていうか、まあ、あのこんなことはなかなかできない話なんですけれども、あのたまたまはまるとこういうことができちゃうっていうのが、まあ、一つの実例かなと思います。でそのまあ TFT 液晶っていうのが、まあ、あってですね、あのまあこういうことを、まあ、やってきてしまって、結局ですね何をやったかっていうと、その技術というのがデファクトスタンダードになっちゃうわけですね。それがなっちゃうとですね、ルールを変えてしまうんです。どういうルールがあったかと言いますと、その当時液晶は高いから、要はあの高級機種にしかあの載せられない。だから40インチテレビなんて夢のまた夢ですよね。あ、まあもし作ったとしたら1億円ぐらいかかったでしょう、コスターの売り値でね、その当時ですね、90年代前半だったら。ところが、まあ、画期的技術、まあ、これは私どもがの技術だけじゃないんですけれども、いろんな技術の総合体なんですけれども、結局その技術の総合体が結局このルールを変えてしまうという、まあ、あのなんていうんですか歴史を、まあ、作っていったのが90年代だと思います。で TFT 液晶ってですね、これもそうなんですけども、あのよくこう虫眼鏡で見てもらうとですね、こういう RGB って あのレッドグリーンブルーですね、これのこの画素のこう塊なんです。あの今度あのうちに帰ってテレビをよく見てください。あ、今のそのスマホのやつはですね、細かすぎて見えないんです。ものすごく小さいですから。でこれがだいたいテレビだと、まあ、この画素がですね、まあ、40ミクロン、まあ、4K、8K で40ミクロン、60ミクロンぐらいですか。でこれ一個一個が、あのなんていうんですか、一個一個にですねトランジスタを持ってるんです。すごい技術だと思いません？あんなでかいテレビ、あの一点一点が全部トランジスタを操作しながら映してるんですよ。でまあ、後ろにバックライトっていうのがあって、それでこのシャッターを開ければこの色になるし、閉じれば真っ黒になるっていう、まあ、それだけの話なんですけども、で大体今これ8ビット256回帳みたいなところで、まあ、ずっと操作するこの技術なんですね。それは一個一個そのコントロールしないと、あの TFT の、まあ、テレビにはならない、液晶にはならないんです。でこの一個一個のトランジスタを作り込む技術っていうのが、まあ、いわゆる TFT マイコーテプロセスっていうふうに言われるやつなんですね。それでそこでですね、そのこれで写真工程があるんです。写真工程にその現像液っていうのを使うんですけれども、これが恐ろしい薬品なんですけどね、後でまたこれ話しますよ。あのこの一個一個をやるときにですね、その細かい微細加工をやるわけです。でその時にですね、まあ一回バッとこう写真光を当ててパターンをそこで作って、それを現像するっていう工程があるんですけども、その当時はですね、一回ごっきり使ったらみんな捨てていたんです。で当時のパラダイムっていうのは、現像液は一回ごっきりで捨てて新しい液を使いながらというのが、あのその当時の常識ですね、これね。でパラダイムです。 そんな我々のね、そのなんていうんですか、そんな正常クリーンルームっていうふうにぐらい、まあ、綺麗なところでこんな汚い薬品なんか使えるかよっていう、まあ、そういう考え方ですね。で僕はそうは思わなかったんです。 CMS のパラダイムっていうのは原動力は何回も使えると、何回も使える、こっちの方がいいんだよっていうのを逆に言ってました。なぜかと言いますと、ああまあで、ただこんなことやったらですね、どういう話になるんだってことでまあリユースっていう、まあ、ぐるぐるこうリサイクルして使うわけですけれども、まあ、10分の1以下になっちゃうんですね、使用量が。まあ実は今はこれ100分の1ぐらいになってます。でもっとなってるから500分の1ぐらいになってます、これね。で自分の首絞める気かと、で誰かやるんだよと、こんなことかあの簡単だからやるんだと、自分であの 人に首絞められるより自分で絞った方がまだマシだというふうにこれ無理やり言ってですね、あのね、で私についたこの名前はクレイジーマンシズ、あのなんていうんですか、ケミカルマネジメントシステムイコールクレイジーマンシューだというぐらいの、まあ、迫力でやってたんですけれども、まあ、未だにあのこのクレイジーマンシューっていうのは飲み会では出てくる時があります。でまあ、あの本当にねボロボロにされるんですよね、これを本格的にやろうとするとですね。これあの棒っていうのは僕の上司筋の人ですね。お前のために言ってんだからお前やめとけよってなんでこう言うわけですよね。でももううるさいって感じで、まあとにかく思ったことは全部やろうということでやったんですけど、まあ結果的には非常に良かったということです。でこんな設備なんですよ。まあ詳しいことは言いませんけども、こう現像液があってですね、現像液のタンクがあって、ここにガラスがバーッとこう流れていくんですね。上から現像液がバーッとこう来てですね、ここにこのあのパターニングするフォトレジストが乗っかってて、それがこのアルカリなんですけれども、アルカリでそのパターンを余計なところをこう溶かしてくれるというやつです。それでこれをまあ測りながらですね、これを活性度を測りながらちょびちょびと足すシステムになります。実はこのやり方はあの写真では当たり前なんです。で現像液というのはなんと1年に1回あの全部抜いてですね、あ抜いてってこれボトルに入れておくんですよ。それでこの中きれいに洗浄して、もう1回あの、クレニストの洗浄をやってですね、あの正月になるとまた同じ現像液を入れるんです。そっちの方がいいんです、かえって色はですね、あのコダックの例えば肌のツヤの出方なんていうのは実はそういう使い回し現像液じゃないと出てこないんですよ、あの色は。面白い話です。まあそこはあのゼラチンに入ってる例えば硫黄成分がどうのこうのと、まあいろいろ研究してる人がいるんですけども、もうこれはデジタルの世界にはもう消えてますからやめます。でこういう感じで使ってるとですね、どーっとこうあの現像液が劣化します。劣化するとここでまた交換するんですね。でまた上げてまたドーッと下がる。だからこんなくだらないプロセスであの昔はやってました。でそこで私が出したのはこの焼き鳥のタレ理論っていうやつがありましてね、あの新橋の焼き鳥はなぜうまいのかと、あ有楽町かのガード下ですね、これを交換しませんよね。減った分だけ継ぎ足すやり方やってますよね。で、この発酵して発酵して鶏のうまみとこう混ざってですね、だからこういうのつけることによってこの反応生成物がそのまま発酵してそれで美味しいタレを作るんだというふうに僕はこれでずっと説明してました。だからお客さんにはこれ、まあ、焼き鳥のタレ理論で一番こうなってるんですか、まあインパクトが強かったのかもしれませんね。で実際のところですね、本当にそうなんですけれども、なぜじゃあ美味しくなるんだろうかっていうと、これ鶏肉がありますよね。鶏肉と新しい調味料だけでは染み込みが悪いんです。その相容性っていうか、その相性がこれ これはもう鶏のその何ですか、出汁がもう入ってますから、鶏の成分が入ってますから鶏によくつくんですね。だからうまいんです、これ。あとまあこの発酵でだんだんここがですね、あの味がまあいろんなあの合成してくれますから、アミノ酸とかイノシン酸とかですね、いろんなものが合成されて美味しくなっていくっていうことだと僕は思ってます。それと同じことがですね、やっぱり液晶でも液晶のプロセスなんかでもありましてね、例えば某あのシャープなんて会社、天理っていうところもありましてね、あの天理の原造液はあの天理モルト3年ものとかねそういうふうに言ってた時代があって、もうなかなか交換しないわけですよ、お客さんね。でちびちびちびちび足すで、我々はそのちびちびちびちび足す分だけしか売らせてもらえないっていうところでやって、まあ商売やってました。でまあできた製品は、まあ、こういう製品なんですけども、まあこれまあ私のあれですね、まあ、いろいろ思い出のあるこれはあのシステムなんですけども、でもものすごいこれは作業なんですね。実は結局まあいろんな問題にこう新しいことをやろうとするとこう出てくるんですけれども、まあやっぱりあるこう覚悟っていうかですね、意思がないとやっぱりこれ突破できないなというふうに私は思います。でバトルの結果、まあ数字が入ってるんで忘れていただきたいんですが、まあここから追っ始めてですね、でこれ緑がそのシステムの売り上げです。で赤がそこに付随して、はい、あの出てきたそのまあ毒薬も入ってるんですけども要は現像液とか剥離剤とかってまあいろいろこうあるんですが、まあ最終的にはこういう格好の一応その何て言うんですか、ビジネスが一応できたっていうことですね、これは。で今300分の1ぐらいになってますね、あのケミカルの使用量っていうのはですね、だんだんお客さんも上手になってきたし、そういうシステムをまあ我々も提供してますんで、でダーッと下がってですね、それで今製造部止まり、90年代初頭の製造部止まり、これ10インチの話なんですけども10インチレベルなんですが、だいたい 5% とか 6% ぐらいです、その頃。あと不良ばっかりだったんです。で今どのくらいかというと、まあ95以上ですよね。だから安いんですよ今。だから皆さんがこう使っていただけるというような状況になってるんですけれども、まあその1、まあこれをバーッとやったんでルール変えたでしょ。液晶なんて誰でも使えるようになりましたよね。これをイノベーションと僕は言うんだと思うんですでそんな減らしてどうなんだっていうふうに言われた、これは反証なんですけれども、今昔のこれ使ってた90年代初頭の LCD 用のガラスの面積を1だとすると、今なんと5万になってます。でこれだけでかい今インダストリーになってるっていうことですね。ですから100分の1にしたってマーケットは何もなってない、あの500倍にはなってるんだよっていうまあ話なんですけども、まあこういうことです。ただこれ私自身としてはですね、全然つまんないですね、もうね出来上がっちゃうとですね、まあ、まあ秋っぽい性格なんかどうか分かりませんけど、もう嫌なんですねこれね、もうやってくれよというものはね。であと問題はまあいろいろあるんですけれども、まあ、これはまあ少し良くなったんですけどね、これまで、まあ、膨大な数のやっぱりテレビっていうのがまあこう売れ始めて、昔は29インチの、まあ、ブラウン管テレビでみんな満足してたんですが、一旦高精細のでかい画面を見ちゃったらもう戻れないですよね。まあ今度 4K、8K なんてあのまたすげえテレビが出てきてですね、あれ見たらもうあまた今のテレビも見れなくなっちゃうぐらいの話だと思います。でその結果ですね、膨大な電力消費をまああのやる、まあ、あの換気するような話になっているわけですね。で、まあ、これまでが今までの物語なんですけれども、結局あの低コストで高品質で製造するためのイノベーションをやったんです。だからもっと言うんであれば、僕らがやってきたことっていうのはハウトゥーなんですね、これね。どうやったらうまくいくかっていう、 どうやったら後部止まりになるか、どうやったら高品質になるかということをやってきました。それは液晶というところのターゲットは決まってるわけです。今からは違いますよってことを言いたいんですね、これね。で、夢のような定格になって便利さを提供することになって、で、なりましたよと。まあいいことばっかりかって言ったら、ああこれね、思い出があるんですよね。あのシャープのおじさん、あ、おじさんなんて言っちゃいけないけど、あの僕の先輩3つぐらい4つぐらい上の方なんですが、まあすごい方がいて、あの3年ぐらい前かな、電話がかかってきまして、京都で飲んでるからお前来いってわけですよね。で、どういうことですかと。で、行きますよって感じで行ったらですね、あのいや実はなと、俺60インチ買ったんだって、シャープのですかって、当たり前だろってわけですね、シャープの社員ですからね。いや、それを買ったんだけれども、うちの娘がカンテレしか見ねえっていうわけで、ね、あの8チャンネルですよ、あのフジテレビですね、でくだらない番組しか見ねえってわけですよ。俺はこんなくだらない番組を見るために苦労してテレビ作ったんじゃねえんだっていうのことを、まあこぼすわけですよ、そのおじさんね。だから本当にくだらない番組、まあもういい番組もありますけど、くだらない番組も多いですよね。で、怖いですよね、本当無遊病じゃないのかな、ここなんか本当怖い。あと LINE 依存症とか、あのね、 Facebook シンドロームみたいなこう話があるとかで、まあひたすらこう電力消費拡大に我々は貢献してきたのかなというふうに思うようになりました。で、何やってたんだろうかっていうふうにこう思うんですね。これまでやっちゃったらダメなんだよっていうところで、なんかやっぱ選択しないとダメなんだっていう、こう反省がまあここから出てくるんですけれども、で、これは昨日のあのこれは Facebook からもらった情報なんですが、昭和な会社ってあるらしいんですね。一切 IT を使わない会社の方が効率は上がると、そう思いません？あ、隣と喋るのにさ、あの、ね、メールなんか売ってるやつがいるんだよね、バカじゃないかと。で、一発こう CC 出しておけば全部済むみたいな、そのくだらないメールがこう回ってくるわけですよね。バカ野郎って本当にそう思うんです、僕ね。それは便利なのかもしれませんけど、一回この IT 断食をやってですね、1週間ぐらいこう使っちゃいかないみたいな生活をやった方が、やっぱりこう発想力とかなんかっていうのは戻ってくるんじゃないのかなと私思うんですよ。はい、じゃあ今から物語ということで、で、何をやったらいいのかってことでいろいろ考えてみました。これはあの実はあの座敷牢の中で勉強したことです、これは。で、私はあのヨハネスブルグの環境サミットには行かなかったんですけども、そのなんていうかホームページかなんかで、そのアナンジム総長がですね、基調講演でこれ言われたんです。 We have P だと、プラス P だと、あの意味はウォーター、エナジー、ヘルス、アグリカルチャー、バイオダイバーシティ、アンドポバティだという、これが21世紀のですね、要はイシューなんだよというふうにアナンさんが言ってたわけですよね。あ、これだと、ね、私はあの仕事やるんだったら何を選ぶかって言ったらこれを選ばないといかんと。だからその水資源を確保する、あるいはエネルギーを確保する、で健康を維持する、で食料をあのちゃんと作る、あと生物多様性というか、これ環境ですよね。で、これをきちんと維持するようなその産業を作っていかないといかんというふうに、まあ、その時思ったわけです。で、それでいろいろ探していったんですけれども、その実現、これを実現する科学と技術っていうのはどういう形で、あのどういう方法でやっていったらいいのだろうかというふうに考えますとですね、やっぱりですね、いろいろこれもトライアンドエラーをやったんですけれども、私はやっぱり微生物活用、特にですね、複合発酵技術しかってないだろうと私は思っております。で、なぜかというとですね、 これは演題の高島博士のですね、まあ、物語が、まあ、ここに あるんですけれども、40億年のこの地球の歴史を考えますとですね、例えば、まあ、硫酸の海だったわけです、地球は。それが今豊かなこう地球を、まあ、作ってるわけですね。それ全部微生物のおかげでこうなってるっていうことなんですね。であとは結局その水資源っていうか、これもまあいろいろあるんですけれども、汚れ切った水ですね、中国の黄河とかですね、揚子江なんてもう今見ちゃいられませんね。もうすごいあれは、まあ、ひどい状況になっていると。で将来的にそれをみんな浄化してやるためにはどうしたらいいんだろうかと。だから福島の原子力もそうなんですけれども、もう汚すだけ汚してるっていうのが今の現状かなと。あとまあバイオダイバーシティですね。であとまあこれは趣味の世界なんですけど、まあ、やっぱり日本酒がその日本酒の作り方、これは平行副発酵って言うんですけれども、でんぷんから糖を作る、糖からアルコールを作るというのはこう平行副発酵でこういうふうにやってるんですね、ずっと。それをコントロールするんですよ、杜氏さんがですね、こうやってこの間僕やったんですけどね、買い付き棒ってありましてね、ビューッと押すときはゆっくりなんですよ、引くときはこうスピードが違うんですね。こうやらないと美味しい酒はできないって話なんですけども、まだ修行足んないんでちょっと皆さんにお教えするわけにはいかないわけですけど、ただ結局ですね、これ前期発酵後期発酵のダブルでこう同時並行で進んでるっていうこの発酵技術なんですよね。これワインとは全く違う世界なんです。ビールとも全く違うわけです。だからこれがね、やっぱり日本独自のやっぱ技術になってくるだろうというふうに思います。であとまあどっちかというと、まあ、この精神世界へのアプローチも始めまして、まあ、とにかく私は今ヒーラーですね、霊気ヒーラーなんてこう勉強するわけですよ。ご存知じゃない方はあと神社行ったら祝詞をあげるし、お寺行ったら般若心経ぐらいあげますし、でまあここに書いてないんですけども、教会行ったらちゃんと賛美歌も歌いますからでやっぱり何も壊さない、その不自然なプロダクトを作らないっていうことを原則にして、やっぱり今後のその産業っていうのは組み立てていかなくちゃいかんのだろうというふうに思ってます。で複合発酵のイメージなんですけれども、これもですね説明するのはなかなか難しいんです。実は私ごときにその説明できるようなサイエンスではありません。ただ結局その例えばよく考えていただきたいのは、例えばこの部屋どのぐらい微生物いるか分かりますか皆さん。この部屋の中にもう微生物だらけなんです。マスクなんかやっても全然効きませんからね、これねもうバンスカ入ってきてるんですね。実は何百兆、もっとだな、これだけの人間がいるってことは一人だいたい60兆ぐらい持ってますから、だから30人ぐらいいらっしゃるとすると1800兆、もっとだ、一計何がしぐらいのこう微生物の塊の集団がここにいるわけです。でその一つ一つの微生物が一つ一つの役割をやってるんですよ という考え方です。だから基本的にそういう共生の世界において、例えばこういうびっちりこういう形でですね、これは嫌気性菌もいますし、その通性嫌気性と呼ばれる微生物もいますし、好気性と呼ばれる微生物もあるわけですけれども、こいつらがですねガシャーッと集まってきたら何やらかすか分かんないんですよ。実はこれまだ分かってないんですこの辺は。でも現象としては非常に面白いです。で私も今会社の中で、まあ、一部は会社の中で一部は会社の外でですね、いろんなことをやらせてもらってるんですけれども、そのたんびに驚きですね。これは梶田さんなんか放射能の専門家ですから、放射能ゲストのですね、でもあれも不思議でしょうがないですよね。 ただ一つ言えるのは、我々が金だ金だって言ってるのはこの世界だけなんですよ。この好気性金の、ね、寒天培地で培養できる金しかって相手にしてないっていうふうに思ってもらっていいんじゃないかと思います。ただそのこれは単離っていうんですけども、単純にあの離れる、単離して単体で培養できる菌というのはどのぐらいいるかって言ったら、まあ 0.1%、 まあもうそんなもんじゃないですね、 0.1% もいないぐらいですね。だからその他の菌というのはその他大勢って一体何をやってるのかって誰か分かりますかって言ったら、絶対これ分からん、まだ分からんのです。でこの単離して寒天培地でやるってことは空気の中でやってますから、こんなものはですね、顕微性菌をじゃあ培養してみろって言ってもなかなかできないでしょ、空気の中ですからね。だから基本はですね、まだ分かってないところなんですよ、ここはね。分かってないから、分かってるようなこと言うなっていうのがあの話なんです。私は謙虚に今分かってないというふうに申し上げます。で、私これ説明できるんだったら、ちょっと本当にね、これはノーベル賞もんだと思うんですけれども、できませんからノーベル賞もらえないでしょうね、これね。でもこういったガーッと集まってきたこのこれを作り上げるっていう技術体系というのがもうすでにあるんだっていうことを、まあお知らせしたいというふうに思います。で、いろんなことが一応できると思ってるんですが、まあ農業ですね、あと難分解性物質の消失で、放射能の消失で、あと、まあ、これも環境問題なんですけれども、今の活性汚泥法なんていう、その分離するだけ、沈殿させるだけみたいな技術から言うと、もう画期的にもう全然違うその世界が実はあるんだよっていうのが私が申し上げたいところです。で、まず農業の方なんですけれども、あのこれはあの某四国なんですけれども、あのこの中で作ってる作物があるんです。あのここだけで、ちょっとここだけの話ですよ。あ、これ入ってるから、まあ、言いたくないんだけど、あのミョウガなんですね。ミョウガのハウスで、要は何が問題かっていうと、そのまずそのどう今どういうふうにやってるか、農業用水を汲み上げてきて液肥を入れて、それをバーッとこう入れて、これを全部捨ててワンウェイで捨てるんです。ワンウェイで捨てて、これはもう捨てちゃうと。で、地下浸透っていう、いうふうに言ってるんですが、まあ、実はこれはもっとひどい言葉で言うと垂れ流しっていうことなんですね。ちょっとこれ全部ですね、1日これ1000トンも、あ、1トンもですね、どんすかどんすかこう流してるわけですよ。どうなるかっていうと、まあ、最終的にはそれは海に出ていって、海の生態系が変わってくるわけですね。で、あの高知で食べる初ガツオって結構有名なんですけど、あれ高知湾で取れたもんじゃないっていうことだけ、あ、こんなこと言っちゃいけないんだけど、あのらしいですと思う。あ、そうなんですか、本当に四国の方がいらっしゃいますんで、という、まあ、ことぐらいにこのすごい影響があってですね、要は何とかしなくちゃいかんっていうのが今私にかけられたこの話だったわけです。それでどうしたかっていうと、まあお得意のこのリサイクルの発想が出てくるわけですね。外に出すなと。で、こういうそのシステムを作ってですね、まあ、ここで発酵させて、まあ、廃液を発酵させて、増殖液を入れて、発酵合成、合成を持ってって供給ここに溜め込んでぐるぐるぐる回す。で、一滴も外に出さない。で、こういうふうにやると、こんなものがなくてやるとどうなるかというと、すぐに病気になっちゃうんです。これ中の作物とかですね、根腐れ病っていうその病気になってですね、あのダメになっちゃうんですけれども、これでやったら驚くながらすごい結果が出ました。1年以上やってるんですが、水の腐敗はありません。当たり前だといえば当たり前ですね、発酵してるわけですから。で、余剰でっていうか、あのこんな農業の排水ですからね、こんなのぐるぐる回してたらどうなるかって、普通の活性汚泥法ではもうあのヘドロだらけになります。で、ヘドロを引き抜かないとそのプロセスはもう成立しません、普通は。だけど一切ないです。で、あと病気も出ません。これ出ないんです。なぜかっていうと、あれだけびっしりですね、土の中の微生物がいっぱいいっぱいになりますから、 結局どんな病原菌が入ってきてもそれがドミナントにならない、支配的なその菌にならないんですね。だから病気にならない。でリサイクルを達成して、まあ、残念ながらですね去年は夏ものすごく暑かったんですね。それでまあこれはちょっと何だか分かんないし、あともう一つはあの化学肥料をまだ使ってるんですね実はね。だからまあそれは管理しやすいってことで管理農法はこっちに持ってないもんですから、まあそういう現象もあって今これはもう1年やってみようっていう話にもなってですね、あのまあ多分いい結果が出るだろうと私は思ってます。で難分解性物質、あの秘密情報ですね先ほど言ったあの現像液ってやつはですね実はこれなんですね。テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイドってやつなんですが、あのまあ難しそうに見えるんですけれども、あの NH4OH あの高校の化学やった人はみんな分かると思うんですが、アンモニア水ですね。アンモニア水のここをメチル基っていうか CH3 に受けたのがあの物質なんですけど、実はですねなんでこんなのを使ってるかって言いますと、有機アルカリでかつものすごくですねこれね科学的に安定なんです。だから一回作るとですねずっとあの安定ですから、あの組成変化はしない。だから素晴らしいこれは化合物だなっていうことでもてはやされて、要は半導体業界と液晶業界でこれ使われてるんです。でそれを売ったのが私です。それも何万トンのレベルで売ってるんですねこれね。それが成分解性がないものが入ってるんですね。だから皆さんあの液晶使ったらそういうふうに思い出してください。半導体もみんなそうなんです。これ半導体にお世話になってる人はみんなこれにあのなんていうか感謝しないといかんですね。でところがですねここには書いてないんですけど、だいたい 1ppm 2-3ppm で、ミジンコにですねそれをミジンコをそこにポコンと突っ込むんです。その水の中にですね、そのミジンコは48時間以内に全滅します。あるいは UA 阻害っていうあのもう泳がな動かなくなっちゃいます、死んじゃいます。そのぐらい恐ろしいんですよ。でこれしかも難分解性ですから普通の生物処理ではできないんです。じゃあこれはやんなきゃいかんなということで、でこれはまあこういうあのパイロットプラントをまあ作りまして、それで実験してみたわけですね。でどうなったかっていうと、まあそれ見て僕はびっくりしまして、もう受け入れたところでもう 200ppm のものが 200ppb になりました。あの20時間ぐらい後なんですけども、一応こういうことを やるんです。1000分の1にするわけですね。もうドーンと生物分解性、生分解性がないっていうふうに言われたこの物質を圧倒的にこういう形でやっちゃうわけですよ。何にもあんなでかいプロセスいらなかっただろうっていうふうに後でこれはあのちょっとね反省なんですけれども、まあ検出限界以下になりました。これは複合発酵のやっぱりあの恐るべきこれはパワーですね。であのまあ先ほどこれ毎日20リーターずつこう入れてですね実験したんですけれども、これ下に溜まってるこれフロップっていうやつなんですが、まああの汚泥ですね。で汚泥のこのレベルを見ますと全く増えてないわけです。これということはどういうことが起きてるかというと、菌が死んでない、菌が死んでないと同時にかつ要は入れた物質は全部分解してるんだと、物質が分解してるんだと。例えばN があってこれメチル基ってのはこれ CH3 ですね、こっち CH3C、
CH3、まあ、これに何、まあ、かこうくっつくんですけど、まあ、アルカリの場合はこうなるんです。こうイオンでこうなってるわけですけども、ここをぶった切るんですね。こういうの、まあ、構造でやったらこんなものは簡単だといえば簡単なんですけれども、今までそういう物質っていうかそういうやり方は我々の世界ではなかったんです。でこのメチルの中の H と C もこれをぶった切るんですね。で N はどうしたかっていうと、 N はこれは N2 になって、あ、窒素になってるんです。 C はどうなるかっていうと CO2 になる。水を分解しました。これ水の中に溶けてますから。で H はまあどうなるのか分かりませんけれども、まあ何かにくっついてなくなっちゃうみたいなことが、あと水ですね、あと水になる。こういう完全に物質をこういうふうに分解するプロセスがこの中で行われてるんだっていうこととしか思えないんです。実はすごいプロセスです、これは。で、これは梶田さん の資料を使わせてもらうんですけれども、今除染と言われてるやつはどんなことやってるかっていうと、例えば学校の校庭にですね、ずっとブルドーザーを持ってってガーッと剥ぎ取るわけですね。でこれみんなこういうふうにこう入れて、中間処理場っていうのがないもんですから、これは仮置き場なんです。仮置き場にこうやって並べているんですけど、この先どうするんだろう、どうするんでしょうね、これね、本当に。で今仮置き場も作れないからどうなってるかっていうと、カリカリ置き場を作るんですって。でカリカリ置き場もできなかったらどうするの、カリカリカリ置き場だみたいな話があって、その最終的に今何をやらかしてくるかと言いますと、掘ったやつをこう袋に入れてですね、その土地をバーッと深く掘ってですね、そこに また埋め戻すんですって。バカじゃないのって、これ除染だって言ってるわけですよ。これで30年くらいあるからハッピーだって言ってる、まあ、業者さんもいらっしゃるというふうに聞いてます。でこんなことやってたんじゃいけないんじゃないのっていうふうに私どもは思うわけですね。これは当たり前の感覚なんですが、だからその現場で処理しないとダメだと。で土壌発酵という方法があるだろうということで、まあ、それなりの組織を作って追っ始めたわけですけれども、場所は双葉郡浪江町です。入れないとこです、これ普通。帰還困難区域ですから、町長さんのハンコもらわないと入れないってところなんですけれども、そこにさまたま浪江町の町議会議員さんがいらっしゃってですね、そこの土地をお借りして、まあ、この実験をやらせてもらったですけれども、まあ、ちょうどここは、まあ、福井地がここにあって風がバーッと吹いてた時一番こう光線量のところですね。でまあこうなんですけれども、でこんな風景なんですね。でちょうどこれは立派な畑だったんですよね、もともと畑だったんですけれども、今行ってみるとこんな感じなんですよ。イノシシがいっぱいいるんです、ここ本当すごいところですよ。そのままもう人がいなくなっちゃったという感じですから、イノシシと何がいますかね、サル、キツネ、サルですね。あとありとあらゆる動物がこう闊歩してるんですが、まあがんになるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあそういう場所をお借りしてやったわけなんですけれども、まあこういうふうにきれいに、まあ、草を刈ってですね、でこれはちなみにデタラメやってんじゃないかなというふうにこう言われるのが嫌なもんですから、これを全部梶田さん の素晴らしい技術でですね、ネットでこれずっと実況中継やってます。これ今でもやってます。それでこういう ABCD のこのポイントをやってですね、ここにバイオプラントを作って、それで毎日ですね、でカメラをああいうふうに設定してですね、まあ、一つは監視カメラっていうことをいたずらされないような監視カメラなんですけども、我々自体も変なことやってませんよということの証明でやったわけです。で一番いいのはこれ人が入ってきませんから、ここまあ非常にやりやすいといえばやりやすいんですけれども、でこんなバイオプランですね。 まあ、安く作らなくちゃいけないものですから、こういった何て言うんですか、コンテナを改造して作るんですけれども、でまあ、作るのは3つですね。液肥と MLSS っていうか、これはあの金の床ですね。あとこれは酵素、まあ、金が出すこの酵素をここで作るんですが、これを、まあ、ある、まあ、シナリオっていうか、あるそのやり方でこれを現場に巻くんです。で毎日巻いて、ああやってこうまず幸運して固形灰を巻いて、液肥散布して菌床を巻いて、またその後ガーッと、まあ、トラクターで幸運して酵素水を散布しておしまいというやり方ですね。で2回、まあ、ほとんどあれ2回やった時というのは2回だな、あれほとんど原則的には2回で、まあ雨の日はできませんからやらないと。でこういう形でその定点、こう ABCD っていう、こう定点でずっとこれは測っていたわけです。で基本的にはその結果どうなるかと、これ空間線量なんですけれども、このこれ大体100坪ぐらいのこう土地なんですが、真ん中はこうやって低いんですよ。でやらなかったところのこの外はこういう格好ですね。それでまあこれはもっと広範囲に広げて、まあ、測ったわけですけれども、まあ、例えばこの辺の一箇所なんてのはあるポイントですけれども、40マイクロシーベルトぐらいあるポイントもあるわけです。でこれ1メーターでこう測りましたから、まあ、大体このぐらいの形ですね。で何かと言いますと、やっぱりこの周りの影響ですね。森林全体をやらないとやっぱりここを、まあ、もう低くはできないというのが、まあ、この実験での、まあ、一つの知見かなというふうに思います。でこれが面白いんですよ。これは空間線量ではなくてですね、各種分析をやったわけです。これは9月25日に測った、これ実験始まる前ですね、我々の除染作業の始まる前に測ったんですけれども、まあ一応こういう形になっています。ABCD でポイントで取ったものをそのままこう測ってるんですけれども、でこれでもう除染作業をやめてるんです。やめてるんですけれども、結局ドーッとこれは増えてる、対象区っていうか何もやってないところはどんどんどんどん増えてるわけですね。ということはまだ福島第一原発はまだ放射能を出してるのか、あるいは周りの山林にある放射能がこっちに飛んでくるのか分かりませんけれども、いっぱいこうやって増えてるから、ドワーッとこうやって増えちゃうんですね。でところが除染作業やったところが全く増えてない。これ土が生きてるからですね。これ入ってきたってですね、世信はもうその関係ないわけですよ。もう土が全部そういうふうに自然の土に返してくれるっていうパワーを持ってるわけです。でこれ137に来たんです、まあ、合計だとこうなるわけですけども、まあこれを見てどういうふうに学者さん言うのか分かりませんけれども、基本的には除染をやったところではこういう結果が出るんだよと、土は生き返ったよっていうことは言えるだろうと私は思ってます。でこれは梶田さんのデータなんですけれども、これは空間空間線量で測ってるわけですが、ずっとこれ除染現場はずっとそのまま移行するんですけども、これ増えるんですね、やっぱりね。あれだけ降ってくれば対象区では増えちゃう。まあこれは重ねて作ってもらったやつですね。であとは、まあ、最後のこれは具体的な白銀発光化学のもたらすものなんですけれども、例えば我々のこれは実験でやったやつなんですけれども、下にこうフロックの量をずっとプロットしますと、 まるっきり変わってないわけですね。データを取ってみますとこういう結果でした。でしかもですね、あの先ほどは 200ppm を投入していたわけですけれども、あの10倍ぐらい能力あるだろうということで 2000ppm に一挙にその投入の濃度を上げましてね、やったわけですね。で、まあ、この次に話す機会があったらですね、多分これがですね 24000ppm でやってみようなんて話で今あの話が進んでます。だからもう相当 pH が 14. 点何がしなんていう強烈なアルカリなんですけれども、多分それでも対応してくれるんじゃないのかなっていうふうにまあ期待してます。でまあこれはまあ防射の、 あの分析なんですけれども、こういうその要望があって、まあ、BOD、まあ、食品の効果なんですけど、これはでこういうものを処理しますと、もうボロボロにやっぱりその余剰汚泥が出てくるんですね。で余剰汚泥はどうするかというと、引き抜いてあのフィルタープレスってやつで固めて、そのケーキをですね最終処理場に持っていくんです。最終処理場ってどこかというと、あの干拓してるところですね。もうそろそろなくなりつつあるんです、それが。だから金はかかるし、自然破壊はやってるし、まあ、我々の食生活そのものがやっぱりこういうそのプロセスで支えられているんだよってことだけは認識しないといかんかなというふうに思います。で我々はだからこういうものを処理したとしても余剰では一切出しませんから、まあ、ある一つのこれはあの、まあ、イノベーションになっていくだろうというふうに思っています。でしかもですね、あのこれノルヘキ成分なんて書いちゃったんですけど、これはあのノルヘキ抽出、あノルマルヘキ酸抽出物っていうふうに言うんですが、いわゆる油です。あの油はですね、あのほら流しちゃいけないって言うじゃないですか。あの油かあのあのなんだ固めて、それはゴミに捨ててくれよっていうの話しますよね。であれは結局これはノルヘキ成分ってやつなんですけれども、それを一緒に入れちゃうとですね、あの汚水処理場がストップしちゃうんです。これものすごいやっぱり頑強な物質なんですけども、ただ我々 あのやり方でいきますと、例えばですね、こういうものを作るんですが、つけてこれ一度分離して、こっちに油成分だけ送って、またそれをここにドボンとこう入れますと、発酵素に全部こう入れちゃうと、またガーッとこう持って この部分だけぐるぐる回してますとですね、きれいさっぱりなくなっちゃいます。排水処理のこれ革命ですね、これはね。であともう一つこれ足すとですね、これはあの実はシンガポールが欲しがってるっていうふうに思うんですけど、飲み水作っちゃいます。実際これ通りの水でも何でもいいんですよ。あのシンガポール行ったら一部やってますから、あんまりホテル行ったらあのホテルの水は飲まない方がいいかもしれませんね。ああそんなことない、きれいな水だから飲んでもいないじゃないんですけど、気分が悪いっていうしょんべんから作った水ってのはあるんですよ。まあこういう方法は一応簡単にできちゃうんです。実はこれ何の物理的にそのなんていうんですか、あのこう分けたりなんかするっていうプロセスじゃないんです。本質的にその水の中に入ってる物質をその複合発酵っていう方法、まあ強烈なその微生物の集団がですね元の水に返してるだけです。ということは何かというと、今昔自然の川がですねやってたことを同じことをやるだけなんです。それも一定こう短時間でやれるっていうこのプロセスを再現するんだということになるわけですね。さあそれでだんだんまとめていかないとあれなんですが、で微生物活用でできそうなこと、要はその食料の大増産ができるだろうと思ってます。これはあのまあああいったそのハウスものであろうと、あるいはその何て言うんですか、あの通常の土工であろうとですね、まあできるだろうと。あともう一つはですね、あの農業用水の確保です。例えばこれは日本ではあんまりこうあのクローズアップされてないんですけれども、例えば、バングラディッシュ あそこはですね、ヒ素がすごいんですね、地下水のヒ素。だいたいその処理もしないでそのヒ素を抜きますから、子供たちはヒ素の中毒になって死んじゃうっていうような、まあ、現状があるわけですよ。で、実は粉末発酵は、まあ、これはまだ僕自身は実験してないもんですから、あんまり大層なこと言えないんですが、ヒ素も消します。セシウム消すんだからヒ素も消すだろうと思います。実験なかなかヒ素ってね、手に入らないんでなかなか実験は難しいんですけれども、実は半導体の工房からいっぱいヒ素が出てますから、今度やってみようかなと思ってるんですけど。で、無農薬無化学肥料、無化学肥料の農業ができるだろうと思います。肥料がなかったら農作物が育たないだろうっていうふうに思うんですけれども、実はそんなアホなことはないんですよ。できます、これは。できますよね、杉本さん。ね、実際にやっておられる方があって、それを促進するには多分この方法がまあいいだろうと思ってます。で、当然これはまあ縁談に、まあ、僕が死んでからの話になると思いますけど、砂漠緑化もできるのかなと思いますね。で、当然飲料水ですね、山林の復活ですね。あと実はこの海炭はやったことがあるそうです。僕は知りませんけど、今みたいにこの RO っていうフィルター、細かいフィルターがあって、それで分離するやり方じゃなくて、塩そのものを消してしまうというやり方でやっちゃうということですね。これね、塩も消えるんです。だから PCB ダイオキシンなんて、これはこのプロセスは大好きですから、もしやらせてもらえるんだったら PCB ダイオキシンいっぱい持ってきてくださいと。ところがですね、今できないんです。これ国でがっちりこう加工してますから、我々手出せない。ある某社がですね、たんまりそれで儲けてます。丸々利益45億とかね、すごい利権構造になってるんで、これは今できないんですけれども、実は常温常圧でプロセスを使って、まあ、できちゃいます、これは。で、今これは中国の、まあ、沼をどうすんだみたいな話があってですね、まあ、これもですね、一回こう組み出してきてですね、プロセスだーっと通して、それでまた返してやると、だーっとそれぐるぐるぐるぐるやったら、まあ、自然にきれいになるのかもしれない。これあと規模負けしなければできるだろうと思います。で、最後にですね、やっぱり当然ながらもっと美味しい日本酒ができるのかなというふうに思ってます。で、まあ、まとめに入っていきたいと思いますが、その何をやるかっていうことでですね、いろいろ考えるんですけれども、ネタどこにあるのと。で、すごいアイデアなんてないんですよ、あんまり。だったらこれだったらあるでしょって言ってるわけですね。すごくないアイデアを。で、これはですね、何が必要かって言ったら、すごくないアイデアを出すためにはですね、これは何て言うんですか、藤原先生がよく言うですね、真面目なワイガヤっていうか、真面目なその場の設定が必要ですね、これ。まあ僕に言わせれば、これやっぱり飲み会ですね、これはね。くだらない話をわーわーわーやってる中で、その何か出てくるんじゃないのかなと私は思います。で、真面目になるのはダメなんですね、これね。お前真面目に仕事やれって、僕は真面目に仕事やりませんなんてよく言うんですけどね。で、すごくないアイデアの中にたまにはすごいアイデアがあることもあるということですね。くだらないやつは全部くだらないこともあるんです、当然。そっちの方が確率大きいと思います。で、こんなこと言ってもやってもいいのかなというふうにこう自分で考えちゃうんですね、これね。コンプライアンス社会にいますからね。だから、そのコンプライアンスの頭がある限りにおいては、面白いアイデアって僕出てこないんじゃないのかなと思ってますけど。まああと、リーダーシップの話は今日あんまりできなかったんですけれども、
結局ちょっと今までのその経営能力とは違うところのリーダーシップのそのアイデアがあるだろう。だからこっち側はですね、どういうことかというと、できてきた出てきた問題を解決する能力です、こっち側ですね。で出てくるであろう問題を予見して対応するという能力ですね、こっち側です。で対応能力が下で予見能力が上だっていう、まあこういうそのドメインなんですけれども、あのこの緑のところのリーダー像っていうのが必要になってくるんじゃないのかなと、イノベーションを達成するためにはですね。それであとですね、これ蛇の目鷹の目ってよく言うんですけれども、結局これは必要なんです。現場対応力ということでは必要なんですけれども、ちっとも向こう見えないんですよ、これでは。だからちょっと高みに立ってブガーッと見ると、この障害物があってもですね、向こう側が見えるよ。でこのためには何が必要かっていうと、藤原直哉のインターネット放送局を聞くべきなんです。いや僕は本当そう思いますよ。あーって気づきがあるわけですね。別にごまするわけでも何でもないんですけども、その気づきは僕は毎回受けてます。でイノベーターに必要な精神態度っていうところでやるんですが、まずやんちゃじゃないとダメだと、あのなんか自分のこれ自己弁護を言ってるんですね。実は大人になっちゃダメだよと、クレイジーって言われたら、あ褒められてるんだっていうふうに思わないとダメだと、わからないっていうことは可能性があることなんだと。まあこれがね、よくあのてめえどもみたいな会社に行くとね、あ行くとねって今言って、まあ、ちょこちょこ行く時もあるんですけど、こればっかりなんですよ。わかんないことはね、そんなのダメだみたいなこと言うのね。まあ、一番これはやっちゃいけないことだと僕は思います。特にそのあのポジションが上がれば上がるほどですね、これやっちゃいけないんですね。分かんないことは可能性があるんだよっていうふうに思わないと、やっぱりそのイノベーションをこう創出するそのなんていうんですか、その環境が作れないんだろうっていうふうに私は思います。ありえないはありえないんだと、でてめえがそういうふうに思ってるだけなんだろうっていうのが、まあ、この現実ですね。やっぱり目の前の現実をきちっとやっぱり認めないといかんだろうって思うんですね。これ何が起きてんだろうと、でセシウムがなくなったよと、ってね、ある時僕はあのプロセス発見したのは、 ある排水処理場なんですよ。そこに、まあ、手前どもが売ったあの、まあ、染料なんですけどね、物を染める染料なんですけど、これ重金属たっぷり入ってるんですよ。そこをポコンと入れて、それを淀川水系に流してるとこがあったんですよ。僕はね、どうってこれはこんなことはねありえないと思いました。だけどでどういうふうに思ったかって、これ今から8年ぐらい前なんですけども、これはありえないんだから会社には報告できないし、僕は見なかったことにしようと思ってずっと封印をしてたんです、実は今までですね。だけどありえないってことは、ありえないんだっていうふうに思った瞬間に、やっぱりね、ああ世の中っていうのはこういうことなんだっていうふうにこう見えてくるところもありますよってことなんですね。まああとは見もしないで浮かないことに、本当そうなんだよね。もう嫌になっちゃうよねこれね。お前じゃあ見たことあんのかよって感じだ、言ってこいよってこう言いたくなるんだけれども、ああまあ世の中ね、もう 99.99% までこういう方々ばっかりですよね。でネタはどこにあるんだと、普通はこういうふうに言うわけですよね、ノーウェアだと。でもこうなるんだよってことなんですけど、これねやっぱ見方なんですよね。 W の1だけをちょっと変えてみろという話なんですけども、あの変えたらやっぱりあの変わってきますよっていうことですね。あそしてですね、 It must be continued ですね、ということでお願いしたいと思うんです。僕だけじゃこれできませんから、よろしくお願いします。ありがとうございました。